もしもし。
あ、もしもし。
聞こえた？
え、お姉さんの声ですか？
あ、違う違う。全然関係ない。ペンシルバニア大学のね、その仕事をしてる人だと思うんだけど。違うよ。
声がね、お姉さんの声にすごくよく似てて。
うそー。
だから、あらと思って。
あれはネイティブですよ。
うん、完璧だから、ネイティブだから。すごいと言います。
ならない、ならない。ところで、ママだったよ。なんかでも、5時頃に行って、準備して、もうほら、電話かかってきた時出る頃だったのね。で、セットアップして、準備して、そして終わったのが9時半。それで慌ててギターとかね、コンピューターとかみんな詰め込んで飛んで帰ってきたら10時20分ぐらいだったの。で、やっと夕食終わったの。10時20分に帰ってきてから。
なんか羨ましいです、そういう忙しい中に、いるっていうのが。
どうして？
私、ワイオミングに来て、とってもここ田舎なんですよね。
そうだったね。
本当ひどいんですよ。だから、なんかなんかコロナにいた時は生活にこう調和があったんですね、でもここに来て調和が崩されて何もない、家族だけでしょう、友達もいないし、
まだ友達できない
っていうか、全然こうなんていうのかな、違うんですよ、共通の点がないんです、全然、だからやっぱり難しい。
あ、そう。
コロナにいた時はまだ、
まだ学校も行ってたしね、学校の友達とかどっかで知り合ったりとかね、日本人の人もいたしね。で、今は何してるの？
今は主人の仕事手伝って、だから毎日なんていうのかな、一日過ぎるのは早いんだけど、全然変化がないっていうか、だから、あ、ここはやっぱり、私にとっては難しいとこだなと思って
そうなの。で、お仕事手伝うときは朝から行って、
お昼ぐらいから行って、それでランチ持ってって、それで一緒に彼の両親の家の横がショップなんですよ、だから両親の家で、キッチンのとこで食事して、それで、忙しい時だけ手伝って、暇な時はもう家に来て、本読んだりとか、
ご両親のうちに、自分のうちにいて、
自分のうちにいて、両親の家に行った時は私が暇そうにしてたら、お母さんが私を捕まえて英語のレッスン。
なぜ、そうなの？
お母さんね、前教師だったんですよ、サイエンスの、英語の教師じゃなくてサイエンスなんですけど、でもやっぱりこう、なんていうのかな、教えるのがうまくって、だから私もまあ随所いらないし、まあいいかと思って
そうね、授業でただで教えてもらえばね。
でも私、このグレンロックのね、コミュニティで、一応ESA があったんです、で、行ったら私、ここで日本人、私ここ一人だから、他誰が来てんのかなと思ったら、やっぱり私一人だったんですね。
どうなの？
それで先生いなくって、それで先生どうされたんですかって聞いたら、バケーションに行っていないって言うんですよ。
あ、そう。
で、アシスタントの人と、あと GED ですか、ジェネラルイングリッシュ、なんかアメリカ人の人が、
ソウル試験ね、GED ね、
あれを受けてるアメリカ女性が3人ぐらいやってて、それでテキストだけくれて勝手にやるんですよ、で、分かんなかったら聞いてって言って。
あ、そうなの。
で、全然なんか、全然私のエクスペクトしてたの全然違ってたから、もう2日、2回目ぐらいで、ちょっと嫌な印象だったのでもうやめたんです。
あ、そう。それはコミュニティカレッジについてるやつ
じゃなくて、普通のハイスクールでグレンロックのコミュニティって感じ。
GED もらわなくちゃいけないんだったら、そうだね、ハイスクールだね、そうなの。まあ残念ね。
でもね、なんて言ったら、やっぱり日本人だから、すごくやっぱアクセントありますよね、それで、そのアシスタントの人がね、2日目に行った時に、キャスパーの方の日本人の人が、バードファイザーバードが言えないって言って、
バッドワイザーなの、
バードって言うんですか、私も言えなくて、それで彼女がそれでもケラケラケラケラケラケラ笑うんですよ。
なんで笑うのか分かるような気がするけど、
うん、でもね、
意味がちょっと違うのがあるのね、悪い言葉と。
そうですね、うん、でもね、私にしたら、うん、なんていうのかな、ね、私も言えないし、だから、すごい顔して、私も It's not funny って言って、
うんうんうんうん、
ちょっと雰囲気が違うとなっちゃったんですけど、
そうそうそう、あ、そうなんだよ、うん、
でもやっぱり失礼ですよね。
本当の、ね、ESL の先生だったらそんなこと絶対しないよ。
ないですよね。
教えるためにはまず相手の文化を、ね、尊重しないと教える資格なんかないから、まず ESL を勉強しようと思う人っていうのは大体良さの文化を、ね、知りたいとか人たちが多いから、寛容な人たちが多いのね、少しおかしくてね、うん、
だからそれでちょっと別となんかディスアポイントしちゃって、コロラドでは絶対そんなことなかったんですよ、
うん、
だから、ああ、ここってやっぱりすごく田舎だし、そういうのをこう理解するっていうのも難しいし、
うん、
なんか、うん、ちょっと今もうコロラドにしがみついていとけばよかったなと。
あ、そう
でもやっぱりあの時は、うん、なんていうのかな、主人がこっちにいたし、やっぱり、うん、寂しかったのが先に立って、
うんうんうん、
あまり考えなかったんだけど、やっぱり、
うん、
ここは異邦人の私にとっては難しいです
あー、そうかな。やっぱり友達作らないとダメよ、すみさん。
そうですね、
うん、アメリカ人の人でもね、同じような感じの人いっぱいいるのよ。日本人と対して変わらなくて、例えばね、スミちゃんだったら子供がいないでしょ。だから子供がいなくて、だいたいスミちゃんぐらいの年でね、違う州から来てるとか、そんで寂しい思いしてる人はいっぱいいるわよ。お友達が欲しいと思っててね。ただ簡単に言わないものね、こっちやっぱ警戒して。うん、
なくコロラドではとっても、なんていうのかな、ポトラックみんなと交わりの会とか、ポトラックして、それで自分が家にいて本読みたかったり、自分のペースで、でチョイスがあったんですよね。出かけていっても楽しいし、で自分の意思で家にいても本読んでても楽しいしっていう、ここにいるとそのチョイスがないんですだからだんだんストレス溜まってきて、
あ、そう、
で主人に言ったんですよね、
うん、
でもそれは主人はもう予測してたことで、
うん、
多分それはもう理解できるからって、
うん、
で彼もちょっと1年間になるんですけど、ここでがっくり来てて、
うん
うん、それでやっぱりもうちょっとしたら考えようねっていう、その言葉を支えに
仕事に行き詰まってるの？
いや、仕事はすごくうまくいってるんです、
うんうんう
ん、私ブックキーパーやってて、
うんうん、
それで今クオータリーのセールスタックス、
うんうん、
去年に比べたら、うん、トータルセールス、トータルセールス、
うんうん、
トータリーセールスですか、うん、あれが2倍ぐらいになってるんです。
あ、そうなんだ、
だからもう主人に代わってからすごく良くて、仕事の方は本当に順調にいってるんですけど、やっぱり私生活のこのなんていうのかな、バランスが、うん、やっぱり友達いなくって日本語が喋れないっていうのが私にとってはやっぱり辛いものがある。
あ、そう、うん、
コロラドのね、友達がね、うん、電話してきた、あなたまだそこで大丈夫、生きてるって言った
大丈夫ですよ、ちゃんとご主人様がついててね、そんなしばらくはどうしてもね、こちらに来るとどこにいてもそうだけど、結婚して落ち着いたなと思ってもいつかね、寂しい時が来るだろうから、それは仕方がないんだけど、でもみんななんかそれを乗り越えて暮らしてるからね。
でも私今までね、駐在員の奥さんがよくディプレスして、
うん、
同僚生になったりとか、そういう気持ちが理解できなかったんですよ。
あ、そうなの
ここに来て、
うんうん、
こういうので、私そこまではいかないんですけど、
うんうん、
こういうので寂しさがとっても募ってきて、
うんうんうん、
って私やっぱり理解できる気持ちを自分に与えてくれただけ感謝しなきゃいけない
駐在員の人はいつかは帰るから、ね、でもいわゆる日本人花嫁っていうのはさ、もうそこに来てしまったっていう感じでね、戻るところがないから、あれとかそれで積極的に根を下ろしていきようとする人と、まあ、やってても30年ぐらい経ってくるとね、いきなり帰りたくなったりとか、ね、それは仕方がないと思うけれども、それまではまだ長いから、うん、まだ来て1年だからね、そちらに。でしょ？
いや、
ワイオミング1年じゃない？
あ、ワイオミングはまだ半年ぐらい。
半年だった？あ、そうかそうか、後から来たんだもんね。
そうなんです、
うんうんうん、
主人が先に来て、
そうそうそうそう、
主人はようやく1年かな、
うん、そうだね、
うんうん、でもコロナにストーリーすがあの暮らしてた時、
うん、
あの結構友達来てて、
うん、
まあ、夜は寂しかったけど、なんか音がしてもなんか 怖いなって思ったけど、
うん、
でもやっぱり寂しさが違うんですよね、そこで、
うんうんうん、
これやっぱりちょっと都会の方がいいですね、やっぱ住むのは。
あ、そう
だってお姉さんここ人口2000人なんですよ、
うん、でみんな知り合いになるっていいじゃない、お友達みたい、そういうわけにいかない。
いや本当ね、みんなは知ってるんですよ、私も、
うんうん、
私一人しかいなくて、
うん、
でいつもあの犬の散歩に1時間ぐらいくるくる回ってるんですよね、
うんうん、
だからみんな私のことは知ってるんだけど、
うん、
私がやっぱりなんていうのかな、うん、難しい、名前を覚えるのが。
若い人いない、そちらに。
いないんです。
あ、みんな年配の人。
あの年寄りの方か、うん、あの私ぐらいの年代の方でも皆さんやっぱ子供がたくさんいて、
うん、
4人5人っていうのはここざらなんです。
あ、そう。
だからなんていうのかな、あんまりこうね、共通の笑いっていうのは本当にないし、
うんうん、まあ、共通の話題がなくても趣味があるかもわからないし、あの誘ってごらん、お家に。あのドーナツでもね、食べてお茶飲みに行きませんかっていうふうに、あのカードを回していったら心当たりの人に、こうカードを封筒に入れてね、会った時にでも、あの10人ぐらい配って1人か2人来るかもわからないし、ねえ、あの
今ね、うん、あの BPW って言って、あのビジネスミーティングの、
うん、
あのてるんです、私やっぱり自分で、
うん、
あの飛び込んでいかないと、
うんうん、
本当におかしくなっちゃいけないから、
うん、
それで友達作ろうと思って、で、うん、そこの中で一人とても興味ある人に知り合って、
うん、
で彼女でもほとんどここにいないんです、
うん、
あの皇帝側近人、
うんうん、
あのなんかちっちゃなタイプで、
うん、
出ることを全部
そうそうそう、
北斗する人、日本にも行ったことがあって、
うん、
福岡と横浜かな、
うん
うん、それで彼女がとってもなんか大きなランチしてて、ここでグレンドックで2番目ぐらいの大きなランチしてるんですね、
うん、
そこの関係でお友達ができたりとかして、でもみんな忙しいから、
その人もお仕事してるわけね、
だからランチに時々あの招待されて、
うん
うん、すっごく大きなあの農場なんですよね、
うんうんうん、わかるわかる、行ったことがある、そういうところに、土地が余ってる、いっぱいあるわね。もうスペースが作るのが大変というぐらいにね、たくさんあるから、
うん、テキサスどうですか、
うん、ここも土地は余ってるでしょうね、いっぱい、あのでも都会の方はそんなにたくさんない、都市の方はね、大阪みたいとか東京みたいね、都市の方はやっぱり土地はそんなにあのないけれども、少し走ればね、20分30分ぐらい走ればやっぱし何にもないところがあるよ、もうただドーンとして、あのニューヨークのね、ワールドライフ行った時にね、あのアルバニーの飛行場から2時間ぐらい車乗ったでしょ、その時に右左にトウモロコシ畑を見た、覚えてる、
ありました、
あんなトウモロコシはそんなないんだけれども、あんな感じでこうボケーっと何もないところがあるのね、でところどころ牛が寝そべってたりとか、それが住宅地から10分走ってもすぐ見えるという感じであるの、うん、でも土地はあのテキサスはアメリカで一番2番目に広いのかな、アラスカの次にね、だから土地はあるんだけど一箇所ね集中してて、ダウンタウンなんかに行くと土地高いし、でもちょっと郊外行くとすごい安くて、お友達なんかでもここから30分ぐらいのところに遊びに行ったのね、で隣の家ではあのその牛とかね、あの馬がいるのね、でその友達の家はないんだけども、あのトラクターじゃないと庭を借りきれないぐらい広いのね、庭が、でその中にあの子供たちのブランコとか滑り台とか遊具があって、でそれがどんどんどんと置いてあるのね、でそれがあってもまだいっぱいこう空間があって、ここどうやって芝刈りするんですかって、もちろん車ですよとか言われてやった。うちみたいにあの手で押してるやつじゃなくてね、
あのうちのね、
うん、
両親の家が何エーカー、9エーカーあるんですよ、
うんうんうん、
だからあの車でダダダダダダって雪かきも、
ああ雪かきがあるのとかね、
そうね、テキサスは
時々雪ね、たまに降るけどね、
いいな、
そんなにあの降らないのよ、私がね来た時にね、 あの雪が積もってすごく寒くてね、でびっくりしたんだけど、それから2年ぐらい降らなくて3年目にまた少し降って、でも降るって言っても、ね、1日降るのね、で急にドドドッと降るの。もう例えばあの朝の、まあ、お天気がいいわねなんて言ってるでしょ、12時頃急に寒くなってね、で2時からドドドドッと降って、30分だったらあのハイウェイが停止になっちゃうの、雪で通れなくなって、
まあいうドカ雪ですよね。
そうそうそう、ドカ雪っていうのね。そしてそしてあのそのまま積もった雪が残ってね、1日か2日寝雪になったまま。
でも太陽があるからまだなんか、
太陽あるんだけどね、あのね、夏でもそうなんだけど、お日さんの当たってるところはものすごく温度が高いの、で日陰はひんやりしてるの、
あのヒューミディティが全然
ないのね、
乾燥してるから。
そうそう、でなぜか知らないけど雪が降ってもね、お日様が当たってるところはとことこ溶けるのね、で影のところはそのまま残ってるの。もう
それでアイスちゃうんですよ、あれ。
そうそうそう、
ね、それで車で通るとつるん
と危ないの、と
ても危ないの、
でね、いっぱい積もっちゃってね、あの不思議なの、ものすごくなんか地球の反対裏と思って見てるみたいな形で、それでね、新しくは降らないのよ。だから1回降るともうそれでおしまいでね、それがしばらく長い時で 4,5 日残って、でもあとなし。でも温度はさ、あの下がるわよ。いくらなんのかな、20、この前40に下がったの、ここ。
あ、40でもまだ0度より上ですよね。
そうそうそう、
まだここなんかマイナス10まで、10、15まで下がります。
まあそう、今
今日は外でやっぱりもう0度、今日ちょっと寒いんです、雨がずっと降ってて、夜から雪に変わるんじゃないかって言ってたけど、今のところまで大丈夫で。
そして今セーター着て長袖のあのシャツを着て。
そうなんです。
あ、そう。
セントラルヒーティングはずっともう回ってます。
あ、そうなの。いや、私とこはね、クーラーをそろそろしまおうかななんてね。だってね、1週間前までね、寒くて、あ、暑くてね、で急に寒くなったの。だからあの子供たち の, あの服もね、子供買いしなくちゃいう感じで、ね、慌ててセーター出してきたり。でもセーターじゃなくて、あのなんていうのかな、あのトレーナーね、トレーナーだけで十分今で、子供たちは半袖でね、外行くときジャケット着てるけども、だからそんなに、そんな冷夏にはなってないね。でも40度って言ったら摂氏で何度になるんだろう、寒く感じるわ、とても。
あの8度ぐらいじゃないかな。
あ、そうなの。
32で0ですよね、摂氏で。
あ、そうなのね、思い出した。30いくらだね、
32で0だから、40度ですか。40度で2度。
あ、そうなの。あ、そう、40度にこの前下がった、ね、2、3日前ね、
摂氏2度だったんだわ。
それでなの。いや、あのね、40度だからそんな寒くはないと自分に言い聞かせてね、まだ半パンを履いてね、T シャツを着て頑張ってたの。年かなとか言いながらね。いやいや、だからどうしてもほら40度っていうのと2度と結びつかないのよ。そうそう、それで寒いはずだわ、で子供もね、ジャケットを持たさずに学校に貸したのよ。
でも子供元気でしょ、大体体温はあの高いし。
そうそう、で帰ってくる頃にはね、70度に上がっちゃうの。うん、大丈夫。
いい70度ぐらいが、
うん、
私ここ寒いから、コロナも寒かったからここも寒いので、私できたら老後はアリゾナあたりに住みたいなと思って。
フロリダはどう？
フロリダ台風来るからやめとこうと
思って。 あ、そうね、
やっぱハリケーンね、しょっちゅう来てるし。
あるよ、あのテキサスはあの竜巻、
そうそうそう、あのトーネード、
そうそう、あれどこで発生するかわからないのね。
あれ、
たまにバッと来てどっか襲ってね、家が何十軒倒れてテレビに出てたりとか、
大丈夫ですか？
ごめんね、ちょっとね、喉の調子が悪いの。大丈夫大丈夫、それじゃ冬になるとますますこもってしまうね。まあどうしましょう、
本当に。まあここ冬ごもりで風がここまたきついんですよね。
あ、そう、
マーティンさんに聞いてみてください、どんなとこか。きっと彼ご存
知らないと思うよ、彼。
そう、
彼ね、ワイオミに行ったことない。あのコロラドは行ったことあるけどね、ワイオミが知らないと思うよ。
コロラドの主人の友達がね、私にあのかわいそうな住みって言って。
あ、そうだ。
だから、アメリカ人でもあんまり住みたがらないとこなんですよ。
そう、
でもまあここで本当に田舎が好きで、 牛とか馬とかそういうのが本当に好きで都会から離れたいっていう人にはぴったりなとこ、
うんうんうんうん、そういうお友達がいるわ私日本に、で今ね北海道に行っちゃった。
あらそれはもうどここと同じ、
ね、でも仕事がねあのアメリカでなくてね、それでこっちに行きたかったんだけど結局諦めて北海道で今働いてるの
よ。あ、日本人ですか？
違う違う、アメリカの人。奥さん日本人なんだけど、でこの前ついこの前手紙が来て、あのうちの娘と同じ年なの息子がね、で仲良く行ったり来たりしてて、それでもうとてもいいって、今雪が積もってね、であのフィッシングもできるし、もう土地は広いしとか言って、そんなこと言ってたら地震があったのねこの前。
あ、そうですよね、
うん、4度でねびっくりしたとかって手紙が書いてあった、うん、でも彼はあのそういう田舎に行きたかったんだけど田舎で仕事がないでしょ、ね、だから諦めてね、まだ英語の先生してるのよ、あの地元の中学校と高等学校かしら、派遣、教員っていうのかしら、うん、それの 一人としてね、うん、ワイオミングに行きなさいって言えばいいわね。
でもかわいそう。本当にここはあの、ポピュレーションがあのステートの中で一番少ないんですよ。
あ、そう。
それであのだから人口密度が一番、ちっちゃい。アラスカはね、何年か前までアラスカが一番だったんですよ。その少ないので。で、ワイオミングが勝っちゃって、今はワイオミングがアラスカに次ぐ。だから一番少ない。
あ、そうなの、信じられないね。
信じられないでしょ。だから、いやでもやっぱり、もうちょっと私若くはないんですけど、やっぱり都会がいい。
あ、そう。
やっぱり大阪にいて、この便利さっていうのが、そういうのコロナでは全然その不自由さはなかったんですよ、だからここへ来てやっぱりその便利さと友達が恋しい。
まあそう言い出したら私もどう言っていいかわからないけど、でもご主人手に入れたでしょ、ね、ご主人としっかり関係を築いてね、ご主人友達いるでしょ。
それがね、主人もやっぱりあのなんていうのかな、いろんな友達こう同じジェネレーションの人がとにかくいないんです、ここ。
あ、そうか、
彼と、それでやっぱりあのカーボーイの人たちが多いから、で彼もやっぱ都会で育ってるから知らないんですよ、そういう、牛のこととか馬のこと、だから話が全然。
あ、そうなの、まあ、でもどうしてご両親はそこにいたのかしら。
あのリタイアでして、それで、ね、お母さんの、退職を待ってコロラドのステートで働いてたんですね、でお母さんの退職を待ってこっちに来たんです。
あ、仕事も一緒に持ってきたわけ。
そうなんです。
あ、それで
ここステートタックス払わなくていいんですよ。
あ、そう、ステートタックスというのはインカムタックスじゃなくて、
お給料をもらったときにステートタックス、フェデラル払いますよね。
あのフェデラルインカムタックスのこと。
そう、全部あのフェデラル、ファイカ、ステートタックス。
あ、そう。
大体3つ払わなきゃいけないんですよね、まあ、ソーシャルセキュリティとかも。でもここはステートタックスがいらないんです。
あ、そうなの。
多分アメリカの州であと2つか3つ。
テキサス確かいらないわよ。
テキサス、
あのステートタックスというのはあのフェデラルインカムタックスとあのステートインカムタックスのことでしょ。
そうです、そうです、
テキサスもね、あのフェデラルは払うの。
ああ
の国に対してはね、でも州政府に対してはインカムタックスはないわよ。
じゃあここと一緒だ。
そうそうそう、
でそっち引っ越そうかしら。
お仕事、お仕事持ってきたらこちらカウボーイがいっぱいいるから
私やっぱりもうちょっと都会行きたい。
あ、そう、私はもう田舎の方がいいけれどね、
でも、なんていうのかな、ここは本当に日本食もお姉さん1時間行ったらありますよね、そこだったら。でもここは本当にコロラドデンバーまで出ないと4時間半5時間、
あ、
1日で帰れない。
ね、
だから本当なんかもう、でもまあ住めば都とみんなね慰めてくれるんですけど、まだちょっと都にはなってなくて、
そこにずっと生まれて育ってそこしか知らない人にとっては本当にね天国みたいなところじゃない、安全でね、みんなゆっくりしてて、知らない人が来たらすぐ怪しいとみんなが分かるぐらいね、そういう意味ではそうだけど、あなたにとって難しいかもね、あちこち行ってるから
でもあの、車なんかでもねロックしなくてもいいんです、ここ。
ロックしなくても大丈夫。
大丈夫、誰も何も来ない。 でこの間家の前にね、あのミュールって言ってあの鹿の種類なんですけど、トコトコと歩いてるの。
あ、そうなの。へえ。
なんか車に私もあの鹿がね飛び込んでくるの時
々。
だからあの鹿の保険かけてるんです。
あ、そう。それはどっちが払うの？鹿に対して払うの？
あの
車のダメージに対して。
ダメージにって、おそらく。
あ、そう。
鹿は野生なので、多分大丈夫だと思う。
なるほどね。いや、あのね、フロリダでもそういうことがあったよ。
あ、フロリダもそうですか。
フロリダでもね、いろいろあって、あの真ん中の方に行くとね、あのそういうもう平均がいっぱいあって野生の鹿がいてて、でそれをあの跳ねると罰金くるのね、野生だけどね。でそういうのの保険があったの覚えてる。でたまたま私たちがあのローラースケートに行ってね、帰ってくるときに道の真ん中に鹿が飛び出してね、運転手が慌てて急ブレーキかけたの覚えてる。どうして、いや鹿が飛び出したかって。で牛を跳ねた時はもっと大変なのね。
牛はものすごく高い
ね。そうなの。牛の相手に対して持ち主に対してお金払うのね。
そう。
だから交通事故じゃなくてね、あの動物を跳ねないようにってもう重々と注意があったの学校で。
本当に、あのコロナ禍だったかな、イーグルが飛び込んできて、
あ、そう、
なんかあってもそれでもなんか罰金払わなきゃいけない。
そうでしょ、あれはあの確か国のね、あの国鳥っていうのかしら、なるから。いや、そう、今年のお冬どうするの？
今年、あの私来年の2月に、永住権じゃなくて、あ、住民、パーマネントレジデント、永住権ですか？
そうよ、
永住権がもらえるので、ちょっとそこをそれまでおとなしくしておいて、で3月に友達の結婚式でアリゾナ行くんです、フェニックスに。だからもうそれを楽しみにしてて、それで4月か5月帰りたいなと思って一度。
長浜のお母さん元気？
おかげさまで本当元気なんです。
あ、本当。お父さんも？よかったね。それじゃあ行ってもね、あのそう後ろ髪を吹かれなくてまた帰ってくれるし。ね、
でも2人とももう年だからやっぱり何かあった時の心の準備っていうのかしら、すぐ取っていけないし、
でもあのお兄さんたちがいるじゃない。
あ、ね、男の兄弟は当てになりますよ。
そう。
本当にもう全然、
そうかな。
だからもし万が一のことがあったら、あのお母さんもこっちにあの呼ぼうかなと思って。
来るかしら、お母さん。
私があの連れてく来る。
本当？
絶対に。
いやー、おばあちゃん絶対日本がいいって言うと思うよ。
いや、だからあの半年ぐらいここにいて、それで嫌になったら帰って、でまた半年ぐらい私のとこいて、
どうかな。
でもワイオミングだとやっぱりしんどいと思うんですよね、母もね。でもきっとそれまでにはうちの主人どうにかしてくれそうな気がして、彼自身もここに住むのちょっとしんどいみたいで、でもやっぱビジネスがうまくいってるからやっぱりそんなに簡単に動けないし、でもまあ考えてはくれてるみたいだから。
あ、そう。
期待して。
まあかわいそうなご主人で、でもね、主人さん6ヶ月でもういいやっていう。
でもね、彼本当にね、あのコロラドにいた時は私が一人でいてることに失敗してたんです。なんか食べていけないって言って、でこの心配が、あのなくなってこっち来たら、今度私がここでつまんないつまんないって言って、
あ、そう、
心配がまた。
まあまあ大変ね、
でもまああの、いいんですよ。まあ、彼もね、心配する何かがあった方が早いやって。
あ、そう。まだ一度も会いしたことないけれど ね、
ね、一度ね、本当に。
だってスミさん会わせてくれなかったもの。
ごめんなさい。
そう、どうなるかわからないんだから、そういう時は機会がある時に会わせておかないとダメなの
ね。会った時はね、結婚なんて本